自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模して式視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークコンサートで模しのフォックスミュージック。パーソナリティは私、タンデムパートナーの相手は23歳イケメンヨーロッパ人のモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第127回目となりました。今冒頭なんかこうゆっくりスローで入ってウィーンって急にギアかかったみたいな感じになりましたけども、まあ行きましょうか。タンデムって聞くとちょっとわかんないかもしれないですけど、英語で言ったら、エクスチェンジパートナー、英語習いたい人と日本語習いたい人がお互いこうタダで会話をして勉強していこうよっていうね会なんですけども、その彼がね、友達から紹介してもらったんだけど、本当にディカプリオとジョニー・デップ足して2で割った、なんつかマドンナみたいなイタリア系の感じが入ってるんだけど、ゲーマーなんですよね。やっぱり日本学習ってるだけにね。まあでも、超ピュアで、彼女はおそらくいないじゃないかなと思われます。プチ情報でした。まあそんな私は海外志向が強まっているのですが、今回取り上げるのは、超日本のロックです。2月ぐらいからずっとやろうと思ってたんですけど、ね、ちょっと彼らについて私は語れるほどの知識もない。だけどこの曲すごい好きなんですよ。もうラブ、本当にラブなんです。シンプルに好きってだけで今回チョイスしました。多分後半は自分のソロの過去作品の話になるかもしれないんですけど、根強いファンの皆様、お手柔らかに、ゆらゆら帝国のタコ物語、これをピックアップして模し的エピソードトークを踏まえて、お送りしたいだろうと思ってます。この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということでさっきびっくりしましたね。びっくりしたっていうか、私がびっくりしたんですけど、ただ痰が絡んで、これおかしな、なんか、お送りしたいんだろうがとか、なんかそんなこと言ってたかな？すいません。気を取り直していきたいと思います。今月のフォックスミュージックは、タコ物語、ゆらゆら帝国のタコ物語という2005年の楽曲をピックアップしていきたいと思います。私がね、ゆらゆら帝のことを語るなんて本当にもう、おこがましいし、知識が、その日本のロック、本当私18ぐらいからほとんど聞いてないに、2000年問題のアルバム買ったのがすごい久しぶりだななんて言ってたのが、あれが2001年とか2年とか、そんぐらいか。うん、言い訳をしておりますが、一応言いましょうか。ゆらゆら帝国は1989年結成で2010年解散したと。で、今回、モッシュが好きな曲、もうピックアップっていうか、もう私の好きな曲なんですけどね。アルバム「スイートスポット」という、これも2005年のアルバムの中に、入っていた曲なんですけども、なんでね、このゆらゆらのことはあんまり詳しくは語れるほど私は全曲制覇してないし聴けてないしって言いながら、この番組でピックアップしたかっていうとね、これね、でもね、何がきっかけだったかなと思って思い出そうとしたんですけどね、最初ね、なかなか思い出せなくて、私ライブ行った たかなとかもうババア現象がねこう始まってるんですよね本当でもなんか下手で私見たことあるようなとかね記憶をこう張り巡らせて、でもやっぱりちょっと答えが出てこない。多分ドイツ行く前に見たはずなんだよなとか思って、殿下の宝刀じゃないけど、こう YouTube でちょっとお助けを借りたところ、思い出した。ああと思って。2000年代の初頭から中盤ぐらいに、あれね、フジテレビでね、ファクトリーっていう深夜、金曜日かな。2時半とか、深い3時ぐらいとか、そのぐらいの時間に、割と、お気に入りのね、バンドがね、こう、番組用でスタジオライブって感じなのかな、私現場行ったことないけど、いつもテレビで見てるからだったんですけども、それを見てて、で、その番組って、じゃ、それでは、はい。行きましょうか。ゆらゆら帝国とか、そういうなんかね、トークの、場とかはなくって、いきなり割と番組始まって、すぐタコ物語がゴーンって来たんですよ。一発目に。で、それがやっぱり私の最初の出会いだったっていうのを、YouTube で確認して、あ、これこれこれこれと。これこれって言って思い出したのが最初でした。だからそういう出会いで、で、時期的にこれいつだろうなと思って番組こう見てたら、ライブ情報で2006年、1月31日、UFO クラブでライブ、なんか UFO クラブの10周年記念のライブとかって告知出てたから、ってことは私はやっぱ2005年の12月あたりか、まあ、2006年入ってすぐぐらいに見てたかだなと思ったから、まあそこそこ記憶は正しかったんですけども、なんか、イメージとして、こう、ちょっとなんか、泥臭い男スリーピースのロックな感じなのかななんて、思ってたんですよね。詳しく聞く前は、まあガレージとかサイケとかそっち系で、きっとやってるんだろうな、まあ UFO クラブ出てたぐらいだから、なんだろうなと思って、でその辺をもう聞いてたのは私が18とかぐらいだったけど、もうタコ物語聞いた時はね、20もう全然8とかぐらいになってたか。9とか、うん、そうそうそう、もうそこそこ年齢いってたので、うん、なんか食わず嫌いみたいな感じで、ちょっとなんかそんななんかエレカシみたいな男ギッシュな感じのやつは私はどうなんだろうなと思ってたら、タコ物語がもうすごくいいじゃんと思って、私の好きなテイストだった。なんつうかこう色気がありますよね、ギターの感じとかも。で、あとは、まあ、歌詞を追ったわけじゃないんですけど、私は、ヒロトじゃないけど、歌詞を追って楽曲を好きになるっていうよりは、昭和の人間なんで、こう、音で、パッて、雰囲気とかで聞いて、あ、好きって思うタイプだから、なんだろう、まあ、歌詞の内容とかも、こう、エロいとかって書いてあるけど、まあ、私は、全然、もうむしろなんかピュアな感じさえしますね、タコ物語の歌詞については。で、あとはまあ私の好きな要素が詰まってたかな、こうマイナーコードで抜けたボーカルで、でその抜きで聞きたいベースラインこう私が番組の中で何回も何年も同じようなことをね、こうマイナーコードが好きでとか言ってきてるけど、まさにその要素が、うん、詰まってた。で、なんか後々調べたら、最初の、まあ、ゆらゆら帝の最初の頃は本当に、ロック色の強いもので、まあ、やっぱその初期の頃が好きな人とか、あれですよね、跳ね飛びとかの、オープニングの曲とかやってた時とか、の感じが好きな人たちがいて、で、そのなんか中期でまた 曲の感じが変わって、でスイートスポットでまた大きくゴッと、おいろんなものをそぎ落としてみたいな、あ詳しい人の説明を調べて聞くとそういう感じだったということで、あじゃあ私がこう好きになった時ってのはもう本当にこう極限までそぎ落とし始めたもう最終のアルバムが一番空洞ですか、それが一番あのもう完成しきってるってことらしいので、その手前ぐらいですかね、スイートスポットって確か、うん、私はそのタイミングで、聞いたということだったんですけど、あのそれでね、まあ、YouTube で、調べてたら私びっくりしたのが、タコ物語のギターパートをゆっくり弾いてみようっていう動画上げてる人がいて、でその人の説明でいくと、こう実はそんなに、指運び難しくないと、でこうただこう階段を降りるようにこうスライドしてってまた戻っての反復で、まあ、タコのような動き、が指がしてるのっていう説明の仕方してて、はーって思って、でというのも私はギター弾けない人なんで、でこう今まあエレクトーンは習ってたけどもないんで、エレクトーン今の言えばないので、一人で住んでるとエレクトーン置く場所もないし、でこの SE の初代 SE のスマホの中に鍵盤入れてて、それでドゥッドゥッドゥッドゥレってやつを弾いてるぐらいだから、鍵盤の感覚と全然違うなと思って、そんで鍵盤はね、耳でこう聞いて、例えばソから始まるななんて思いながら、こっから、トゥトゥトゥトゥって、あ、間違えたみたいなの何回か繰り返して、絶対音感があるわけでも私はないから、そうやって探して、あ、ようやく、あ、ここだ、ここだって指運びを覚えてやったのが、なんかギターだと、そこまででもないっていうのが、私にとってはすごく新鮮でした。ギター弾いてみたいな。タコの動きそんな感じになるのかななんて思って、すごく新鮮だったのと、あとなんか、川谷絵音がなんか言ってたんですか ?2 年ぐらい前とか。関ジャム私結構見てるけど、その、タコ物語の動画とかをこう好んで聞いてたら、カンジャムから来ましたとかコメントあって、何それいつ話してたの全然知らなかったけど、でもまあ話したくなるよね、好き、いい曲だもんさとか思って、気持ち悪いとか言う人も、いるかもしんないけど、こうやって私みたいに、一発で聞いて大好きになっちゃって、もう大好き、もうラブになった人とかもいるんでねそこに関してはやっぱもう人それぞれの感覚なんだろうななんて思います。そう、 あとね私思ったのが、こうホタテラブとか言ってんじゃないですか、歌詞の中でホタテのことについて歌ってるロックってホタテのロックンロール安岡力也以来かもしかしてとかふっと思って今日あれと思ってちょっとそこはね私裏取ってないんですけど、これ本当だったら、あ、やっぱまあ好きになるはずだよね、もうホタテを舐めるなよの次はホタテラブでも来るっしょみたいな適当なこと言ってますけど、まあそういう昭和な世代なので、今日ちょっと思いついたことを話したんですけども、意外と音楽の話だけでいけましたね
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、ということで あの無事11分間のフリートークを音楽でやっぱり埋めちゃうんですね。私ピンクフロイドの時も自信ないんでとか言いながら結局なんとか喋ってんですよね。やっぱそこはもうただの音楽好きだからゆえなのかもしれません。まあ私の昔のねソロの話はまた別の機会、もしくはまあブログとかで話します。そのまあ YouTube の動画の件ですが、告知いきましょうか、ざっと。モッシュ CN というチャンネルで13階のジョニー、12インチ版、これは2011年に作った作品なんですけども、ついこの3日ぐらい前にアップしたので、ご覧いただけます。それと、5月1日と5月15日、第1、第3土曜日、江戸川橋のフィルムスタジオ東京かな？うん、はい。そこで16時から2時間ほど、私の模試ワークショップありますので、詳細ブログなどを確認していただきたいと思います。あと、昨日ね、飛び込んできた情報で、私のドイツ時代のダンサー仲間のニールがオンラインワークショップをどうやらやるみたいです。で、日本語で、情報出てるので、私のフェイスブック上でそこはシェアしたいと思います。それでは、もしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。See you next time! この放送は、プレゼンティッドバイ、アートヒロズミュージックの提供でお送りいたしました。